森山義明の発達障害の潜在能力を引き出す方法。この番組では IT 起業家、著者、IT インストラクター、ウェブ集客コンサルタント、システムエンジニア、プロデューサーとしてマルチに活躍し続け、書籍は Amazon 言語学の参考図書部門第1位獲得、Amazon 女性と仕事 Kindle ストア部門第1位獲得のベストセラー著者。1ヶ月以内にたった7つのブログ記事で Google 検索順位1位を獲得したウェブ集客専門家。出品後半年以内でここなら IT サポートおすすめ順第1位獲得の IT コンサルタント。30歳を過ぎて ADHD 高機能自閉症と診断された森山義明が、人間関係、健康、お金、仕事、ビジネスなど望む結果を出せる思考行動へと変えていきます。
こんにちは、森山です。
こんにちは、アシスタントの勝目です。今日も質問が来ています。大人の発達障害に関して、現在 ADHD を持っている人が社会で働くためにはどうしたらよろしいですか。また受け入れてもらえる職業や会社はあるのでしょうか、という質問なのですが、森山先生、これいかがでしょうか。
はい、実は僕も、大人の ADHD の発達障害で、後期の自閉症と診断されたんですけど、
はい、
で、実際その中でいろいろ自分でもがいた中の経験で、お話ししますと、
はい、
まずですね、その受け入れてもらえる職業はあるんですけど、
あるはあるんですね、
はい、あるのはあるんですけど、ただ発達障害であることを隠さないといけないと。
はい、隠すってことなんですね。
はい、隠さないとちょっと厳しい。その辺なぜそうなのかっていうところはちょっと後ほどお話しますんで、
はい、
はい、であとその受け入れてもらえる会社はあるがあるんですけど、
はい、
会社は確かにあるんですけど、ただその見つけるのが大変でして、会社ってもういっぱいありますんで、その中から見つけるとなるとかなり難しいわけですよ。
確かにそうですね。
ね、何万社とかね、いっぱい、あるじゃないですか。その中からですよ、発達障害をその受け入れてくれる会社を探そうと思ったら、かなりもう多分一生に一度本当に会えるのかっていうか、多分会う前に死ぬと思うんですよ、その見つける前に。
そうですね。
ほとんどの人、ほとんどの人は多分見つける前に多分死ぬと思いますんで、はい、となると、じゃあどうしたらいいのかっていう、実際の経験談からのお話で、方法としては3通りありまして、で、方法1っていうのがですね、発達障害を隠して一般職に就くと。
あ、一般職を目指すわけですね。
そうですね、一つ目の方法としては、
発達障害っていうことを、企業側に開示しないでっていうことですよね。
はい、
一般職を探す、はい、
なぜかと言いますと、給与面がだいぶ変わってくるんですよ。その開示すると障害者雇用枠っていう扱いになりますんで、
一般雇用と障害者雇用っていうのがあるんですよね。
そうですね。で、それだとちょっと給料が結構低くて、庶民生活できないような感じになってくるんですよ。
ああ、
それだと低いんですよ。じゃ生きていけないじゃないですか、そうなってくると。
そうですね。はい。
なんで、発達障害を隠して、一般職を目指すんですけど、これもね、かなり僕もやってみましたけど、かなりハードルが高くて。
隠すとは言ってもね、
はい、
なかなか難しそうですよね。
難しいですね。やっぱりその求められるものっていうのが徐々に会社で年数ね、上がっていくと、やっぱり振られる仕事もだんだんレベル上がっていくじゃないですか。
バレてしまう可能性もやっぱりありますもんね。
ありますね。しかもなんかその空気を読めってね、なんかあると思うんですけど、その空気を読めないですよ、まず。
それ、そうですね、発達障害の症状としては苦手な分野ですからね。
空気って何って本当レベルなんで。
なるほど。
で、会社、その一般職の場合だったら 発達障害にとってやりたくないこととかを結構させられるわけですよね。
まあそうですよね。いろいろと指摘されたりとか叱責されたりすることもあるでしょうしね。
そうですね。でまあ会議とか社内会議とかも出ないといけなかったりとか、飲みに行かないといけないとかね。
あ、飲み会もね。
飲み会とか、ね、もうそれも参加しないといけないですけど、まあ発達障害としてはそんな出てるよりもなんか自分の好きなことやりたいわけですよ。
そうですね。はい。
ということはまあその無理してその発達障害を隠して一般職を目指すと基本的に無理をしてですね、なんとかこう適合するしかなくなってくるじゃないですか。
そうですよね。はい、苦痛がねやっぱり
伴うと
変わってきますし、まあメンタルが強いことがかなり条件となりますね。そうすると、
そうですね。で多分そこまでメンタル力の高い発達障害というのは多分そんないないと思いますんで。
はい
はい、でどうしたらいいかというと次方法2になってくるんですけど、
はい、
もう障害者雇用枠で外資系に就職すると。
お、外資系なんですね。
はい、
これはどういったことなんでしょうかね。外資系、
外資系だとですね、まあ、例えばアメリカとかそうなんですけど、発達障害とか一般とか その差別がないので、給与とか待遇って一般の人と一緒なんですよ。障害者雇用枠で入っても。
ああ、そうなんですね。
そうなんです。
差別がない。
差別がない。
はい、
ただ一つ問題がありまして、
はい、
外資系なんで結果が全てなんですよ。
おお、はい。
外資系なんで、はい、結果が全てで超シビアなんですけど、要はだから結果が出せないと、いつクビって言われてもおかしくないんですよね。
その代わり、なかなかシビアですね。
シビアでしょ。
うん、
その代わり、まあ、正直自分のやり方でやれるんで、結果さえ出せば何も言われないですし、かなり成果上げれば、普通に発達障害を隠して一般職を目指すよりは給料の収入の、まあ、水準が上がってくるわけですよ。
はいはい、
結果さえ、
はい、そうする障害者雇用枠じゃないことですね。
そうですね。全然だからその辺がまず変わってくる、まあ、方法2が結構、まあ、ただ結果が全てなんで結果が出せないといつクビになってもおかしくないっていう非常に
確かにそこは
厳しい感じの、
うん、条件か、はい、ですけどね。
もう本当になんか急にクビになる場合もあるんで、ただまあそれでも収入を確保したいのであればやっぱ外資系に就職っていう。で、まあ、ただ外資系って言っても、英語ができないとダメな場合と、まあ、日本語できたらそれでいける場合もあるかとは思うんですけど。
はい。外資系はやっぱその英語も必要らしきようになってきそうですけどね。
ね、やっぱりちょっとその辺は、必要になってくる可能性は、まあ、たまにその要は、日本人とかもいてるんで、外資系に働いてる日本人とかもいてるんで、まあ、その辺はなんとかなるとは思うんですけど。
はい。
ただまあ、できたら英語もできた方がっていうのはありますけど。
そうですね。
はい。
確かにね。
となってくると、この方法にも若干ちょっとハードルが高いなっていう話になってくるわけです
ね。ちょっとそうですね。はい。方法としてはそうあるんでしょうけども。うん。
まあ、その発達障害を隠して一般職を目指すよりは、まあ、可能性としてはあるかなっていう。
そうなんですね。はい。
で、最後に方法3なんですけど。
はい。
まあ、僕が今やっていることなんですけど、独立起業すると。
うん、ああ、なるほど。確かに今、小山先生がやってらっしゃる、
はい、
まあ、職業ですよね。
もう、やっぱり、そうなんですよ、起業、独立起業、もう正直これしかない、まあ、僕もいろいろやりましたけど、やっぱり最終的にまあ、その自分でこう今の現状で考えたときに、やはり日本の社会というのは遅れてまして、もう アメリカと比較してはかなり遅れてるわけですよ。
ええ
ー。で、まあ、転職できるって言っても、日本の場合だともう35歳までが限界なんですよ、転職しようと思っても。
35歳、はい、よく言われてますよね。
言われてるじゃないですか。
うん、
ということはですね、35歳までに自分に合った会社を見つけるとなると、これ結構、
はい、
難しいじゃないですか。
そうですね。
実際その転職できるとしても、まあ、 せいぜい4、5社が限界、僕も正直4、5社転職しましたけど、4、5社が限界で、だいたい4、5社転職したらもう35ぐらいになってくるわけですよ。34とか33とか。
そうですね。はい、
でそうなってくると、その次でもう決めないといけないじゃないですか。
はい。
で、それでその中で自分の都合のいい会社なんて、なかなか見つかるわけないじゃないですか。
そうですね。確かに、
はい。はい。ということですね。それでまあ僕はいろいろ考えた上で、出した結論としては、やっぱり、もうその会社を探す暇があったらもう起業しようと。
ああ、はい。
もうね、その方がもう、もうその。
ご自分で、うん。
はい。
はい、
その方が。
得意なことで、はい、起業すると、はい。
自分の得意なことで起業すると。その方がもう悔いがないかなっていう、まあその、自分がその死ぬ時になった時に、その選択をしたら悔いはないなって思ったんですよ。
ああ、はい。
それでまあ、方法3を取ったんですけど、僕の場合は。
そうなんですね、
はい、ただまあいろいろ僕もブログとかあのホームページとかもこう作ったりしてて、それでまあ発達障害の方とかこういろいろ調べたりしたんですけど、やっぱりそれで発達障害の方で当事者でブログ書いてて実際成功している方とかだったら、その方法2を使ってたりするんですよね。障害者雇用枠、はい、障害者雇用枠で外資系に就職すると。
外資系。ああ、はい。
ということは、まあ、その発達障害で、まあ、社会で働こうと思ったら、まあ、無難に行くならやっぱり方法2か3じゃないかなっていう。
そうですね、はい。
はい、
うん、確かに。
で、まあ、大体回答としては以上になるんですけど、何か、なんか気になることとか、なんか聞いておきたいこととかあります？
そうですね。まあ、その就職にあたってのね、障害者側と、まあ、会社側の取り組みとか、うん、対策は分かったんですけど、
はい、
例えば、一般雇用にしても障害者雇用にしても、実際に、まあ、例えば就職したとして、この働いている中で、その仕事を通して、発達障害の症状がこう緩和されたりとか、この治療やリハビリになることっていうのはあるんですかね。実際就職することで。
そうですね、やっぱり就職すると、まあ
先生も就職されたことがあると思うんで、
はい、
障害ね、段階で、はい、
そうですね、やっぱそれで就職して自分なりに一般職、最初方法1を取ってたんですけど、
ですよね、そうですよね、
はい、でその時にやっぱりいろいろもがいたこととしては、まあ、発達障害についてもっと知ろうと思って調べたりとか、で、あとは、まあ、僕はその大阪障害者就業センターというところがあったんで、
はい、
そこを利用したりとか。
おー、施設を利用して。はい。
それとか、まあ、発達障害って診断されてから動いたこととしては、あと、発達障害当事者の方で、普通に、はい、もう本とか書いてる方で大阪でいたんで、その方のとこ行きまして。
はい。
で教わったりとか、
実際にレクチャーしてもらって、
レクチャーしては発達障害 の、 そのコミュニケーションどうしたらいいかとか、そういったことを教わったわけですよ。
ああ、はい、
ブログの書き方であったりとか、
はい、
でまあそういったことを教わったりとかして しましたし、なんで、
はい、
まあそういう感じで、まあ、やっていったら本当に
改善するという
か、ね、改善にはつながりましたね、うん、やっぱり、
うん、
まあ、今までは発達障害って分からなかったんで、どう対処していいかも分からなかったことが、まあ、自分の特性をよく知った上で、じゃあどうしたらいいのかって考えられるようになったんで、
自分で自分を、まあ、おかめ八目じゃないですけど、
はい、
まあ、第三者の目で自分を見られるということですね。
そうですね、客観的に捉えられるようになったんで、そういう意味では最初方法1から行ったんですけど、まあ、そういうそこで方法1で、まあ、やっといてよかったなみたいな、やってたことによって独立起業しかないという結論に至ったんで、
はい、第2第3として、独立起業されたってことですね。そこにたどり着いたってことですよね。
そこにたどり着いたってことですね。
あ、なるほど、はい、はい、よくわかりました。
はい、じゃあ今日はありがとうございました。
質問者の方もそうですね、就職される際はぜひ今回のアドバイスを参考になさって、臆することなく社会に貢献してもらいたいですね。
はい、
はい、じゃ先生今日もありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
では次回もどうぞ楽しみに。
番組では今後も皆様からのご質問を募集しております。先生は大阪市生野区でパソコン教室を開いてらっしゃるんですよね。教室の名前、義経 IT クラブと打ち込んでいただければ、簡単にインターネット検索ができます。問い合わせ画面からのご質問、いつでも受け付けておりますので、ぜひお待ちしております。では、また来週お会いいたしましょう。さようなら。